はようございます。4月から講座協会で研修神学生として皆様と一緒に礼拝を守っています成蹊神学校の伊藤恵美子です。成蹊神学校は朝と夜に授業が行われていますので、私は昼間は一般の企業で働きながら夜の授業に出席しています。ですので今のペースで授業を取ると卒業はまだまだだいぶ先になります。成蹊神学校は先月奨励をされた石倉神学生のように年の若い人もいますし、私のように働きながら学んでいる人もいます。お仕事を定年されて学びを始める人もいるので、年齢層も幅広く多種多様な背景を持ち、経験も様々なユニークな学生たちで構成されています。男子寮、女子寮、家族寮も完備され、教えてくださる先生方は皆現役牧師で、現場の生きた働きを授業を通して教えていただけます。とちょっと成蹊神学校の CM のようになってしまいました私はその今女子寮に部屋を借りて、週の半分は女子寮で、残りの半分は自宅でと住み分けています。女子寮に入りたての頃、家族寮に住んでいる若奥様が、伊藤さんちゃんとご飯食べてますかと心配して、よく夕ご飯をご馳走してくれました。現在女子寮は私を含め二人しかいないんですけれども、もう一人の方はストレス解消が料理という方なので、美味しいものがいつの間にか出来上がっていて、私もそのおこぼれをいただいています。会社の上司にそのことを話すと、あなたは食べ物に困らない人生ねというふうに言われました。今日は食べ物のおこぼれから恵みのおこぼれについて、聖書から一緒に教えていただきたいと思います。列王記に記されているエリアの時代、3年半も雨が降らない大飢饉が起こりました。多くの人たちが飢え、渇き、命を落としていた時のことです。エリアは神様から、立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め、私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせると言われました。その通りにエリアは大飢饉の時をヤモメとその息子と一緒に過ごしました。そして主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならないと主が言ったように、何日食べても粉も油もなくならず、三人は命を長らえたのでした。イエス様は故郷ナザレで、この人はヨセフの子じゃないかと言われ、人々に受け入れられない経験をしたとき、このエリアのことを取り上げました。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。エリアの時代に雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。このエリアが使わされた場所こそ、先ほどお読みしました新約聖書マルコによる福音書の出来事が起こった場所、ティルス地方です。この地方はユダヤ人から見たら異邦人の地、異教の神々を信じている人たちが住む土地でした。そこにイエス様と弟子たちはあるひととき滞在したのです。理由は聖書にははっきり書かれていませんが、次々と癒しを求めに来る人々や話を聞きに来る人々から身を避けて休養のため もしくはこれからの宣教の準備のために、または洗礼者ヨハネが殺されて身の危険を感じていたのかもしれません。とにかくイエス様は誰にも会わないように身を潜めるため、異邦人の土地をあえて選ばれたのでした。ある家に入りと書かれているので、ユダヤ人の知り合いがこの地にいたのかもしれません。休息を取るために頼れる人がいたのでしょう。そこで誰にも知られず、弟子たちとゆっくりしたいと願っていたようです。しかしイエス様の働きの噂はユダヤ人の社会から飛び出し、異邦人の地にも届いていました。イエス様は、私はイスラエル人のもとに使わされたと言っていたように、異邦人の土地に出ていくことは本来なら考えられないことでした。来るはずもないイエス様ご一行が異邦人の地に来られたのです。いち早く駆けつけたのは、汚れた霊に取り憑かれた幼い娘を持つ母でした。女の人の夫については書かれていないので、おそらくやもめだったのではないかと思われます。エリアの時代のやもめとなんだか重ならないでしょうか。彼女はギリシア人でした。異邦の神々を信じ、娘が悪霊から解放されることを望んで、その神々に願っていたことでしょう。しかし状況は全く変わらず、可愛い小さな娘は苦しんでいました。それを近くで見ていた母は、何とか助ける方法はないかとあらゆることをしたのではないでしょうか。昔も今も親心は変わらないと思います。原因不明の病気の子を持つお父さんやお母さんは、どうにかして治せる方法はないかといろんな病院を回ります。いい先生がいると聞けばそこに行き、良いと思われる薬や民間療法を知れば少しでも良くなることを願って試します。今でしたらインターネットで世界中の情報を探したり、有名な先生を探してコンタクトを取ったりすることもできます。そうやってあらゆる手を尽くすのです。この母も同じでした。あらゆる情報を集めている中で、どうやらユダヤ人のイエスという人が娘と同じ悪霊に疲れた人を助けている、解放しているということを知ったのです。話を聞けば聞くほど、この人しか娘を治せる人はいないと確信するに至りました。そしてイエス様が来ることを待ち焦がれていたのです。周りの人たちにも、イエス様なら自分の娘を治すことができると言って、イエス様が来てくれたらと常々話していたのではないでしょうか。そこへイエス様が来られました。イエス様らしき人が町に入ってくるのを見た住民は、すぐ悪霊に疲れた娘を持つ母のところに知らせに行きます。このわずかなチャンスを女の人は逃しませんでした。やっと願っていたこの時が来たと喜びながら、娘も自分も辛かった、その生活がやっと終わると期待しながら、すぐにイエス様に会いに行き、急いである家に着きました。女であり、やもめであり、異邦人である自分がユダヤ人の家の中に入るということは、勇気のいることだったと思います。イエス様に近づくために覚悟め、家に入り、イエス様の足元に身をかがめ、ひれ伏しました。イエス様に会うチャンスを得た女の人でしたが、イエス様は休息中、自分は異邦人であることなど、あまり 良い条件での出会いでありませんでした。イエス様の足元にひれ伏し、娘から悪霊を追い出してくださいと女の人は頼み続けます。ですが、イエス様の耳にその言葉は届いていました。しかし無反応です。休息中ですから。ですが、イエス様の姿や言動からイエス様の優しさを見出すことができます。一つ目の優しさは、席を立たなかったことです。お休みしているのだから、本当に何もしたくない、誰にも会いたくないと思われたら、席を立って移動してしまうこともイエス様にはできたはずです。しかし、イエス様は席を立つことはせず、女の人がするがままに任せました。ここにイエス様の優しさを見ることができます。二つ目に、女の人を子犬に例えたことです。ひれ伏して願う女の人に、イエス様は、まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って、子犬にやってはいけないと言われました。子供はイスラエルの民、子犬はこの女の人のことです。まず、イスラエルの民に十分食べさせることが先。彼らのものをあなたにはあげられない。と、かなりはっきり、ノーと言われました。他の聖書の箇所で、ユダヤ人は異邦人を軽蔑して、犬という言葉を使っています。しかし、イエス様は、ここで別の単語、子犬という言葉を使って、不別の意味を取り除かれました。そして、子犬は家の中で飼われている。主人の守りのうちにあることをほのめかしているように思えます。三つ目は、ちょっと想像力を使って考えてみたいと思います。イエス様と女の人の出会いの情景を思い描いてみてください。これは私の想像です。家の中にはテーブルと椅子があり、そこにイエス様が座っています。その時、まさしく食事中で、パンや飲み物がテーブルの上にあります。テーブルを囲んで、その家の主人や弟子たちと共に、食べ、飲み、会話している時間が流れていました。そこに女の人が入ってきて、イエス様の足元にひれ伏し、娘の癒しを願います。このイメージは、イエス様の言葉、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないという情景と重ならないでしょうか。食事中、テーブルについてパンを食べている子供たち、彼らの足元には子犬がいて食べ物が与えられないかと待っているそのイメージです。お家の中で犬を飼っている人でしたらよく見る風景だと思います。テーブルの下で身をかがめている女性は自分自身が子犬であることを身をもって体験したのです。そして、ここにイエス様の優しさを見出します。それは、イエス様の冷たいと思われる言葉に対して、彼女がどのように答えたらよいかヒントを与えてくださっていると思えるからです。食事中のイエス様の足元にひれ伏していた女の人は、自分の頭の上から食べかすが落ちてくることを、容易に想像できたのではないでしょうか。そして、子犬はそのようにして主人のパンくずが落ちてくるのを待つことができるし、それを許されていると悟ったのではないでしょうか。素っ気ないイエス様の反応と言葉ですが、そのうちにあるものは違っていました。彼女は知らないうちに イエス様の優しさの中に入れられていたのです。彼女は自分が子犬であることを認めて、主よ、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますと答えました。自分が置かれている状況から女の人は自然と受け答えを見出したのです。これに対してイエス様は、悪霊はあなたの娘から出てしまったと言われました。彼女が家に帰ると娘は治って寝ており、イエス様のお言葉通り、彼女が願っていた通りになりました。このようにしてイエス様は異邦人である彼女に勝利を与えてくださったのです。イエス様はファリサイ人や律法学者たちと討論したときは、決して負ける方ではありませんでした。しかし、イエス様のもとに必死になってくる人、主の恵みを求めてくる人には負けてくださるのです。パンである恵みは、まず子供たちであるイスラエル人に向けられていました。それはイエス様の地上の生涯においては、宣教をイスラエルに限定したことを意味しています。この時点ではまだ異邦人への宣教は開かれておらず、二の次でした。イエス様の十字架と復活後にそれは公に開かれることになっていきます。主の恵みを受ける順番は神様が決められることです。私たちはただ恵みを受けるだけのもの、先を争う必要はありません。なぜなら神様は恵み豊かで尽きることを知らないお方なので、恵みはあり余るほどあるからです。自分がどんなに後になっても、自分の前でどんなに多くのものをもらっている人がいたとしても、私の分がなくなるということはないのです。また、神様の恵みは大きい小さいに関わらず、神様の恵みです。たとえ小さな小さなこぼれかすに見えたとしても、神様の恵みの御業は大きく働くのです。イエス様は私たちに恵みを与えるために、ご自身から負けてくださる方です。そして尽きることのない恵み、大きく働く恵みを持って私たちに臨んでいてくださいます。昨日はエクササイズの土曜日のコースが開催されました。私は1年目のコースで祝福を数えるという分かち合いの時をみんなと持ちました。その中でお一人お一人が神様の恵みの中にすでに入れられていることを見させていただきました。私を含めみんな様々な大変な状況の中で神様に話し、訴え、時には恋にもならないめきを持ちながら歩まれています。その中で与えられている神様の恵みと祝福に目を留めておられました。日常の中にある神様の恵みと祝福に気づくという訓練の中で、お互いさらに神様と出会っていきたいなと思わされた時でした。最後にまとめます。イエス様に会うことを待ち望んでいた女の人でしたが、イエス様は休息の時でしたので、出会いのタイミングはいいとは言えませんでした。癒しを願う彼女に対するイエス様の応答は素っ気なく、冷たいとも思われるものでした。しかし、そのうちにはイエス様の優しさがありました。イエス様は、イエス様に近づく私たちを気づかないうちにその優しさの中に入れていてくださり、どのように答えたらよいか教え、導いてくださるお方です。イエス様は恵みを私たちが十分に受けることができるよう、いつでも用意をしてくださっています。主の恵みはこぼれ落ちる小さなものであったとしても、 変わらない主の恵みです。それは主の輝きを持つ豊かな恵みで、私たちの体の隅々にまで血を通わし、私たちを生かしてくださるものなのです。お祈りいたします。